ルトン、ラジオ局の皆様こんにちは。京都エスペラント会がお送りします。エスペラントって何の時間です。出演は京都エスペラント会の成田和子と
富田なるみ、
そして本日は副題初めての講義宮沢賢治とエスペラントについて、そして富田さんに話していただきます。それでは富田さんどうぞ。
皆さんこんにちは。私は大阪電気通信大学で一般教養の文学を担当しています教員です。実は先月12月に冬休みの前の週ですが、宮沢賢治と賢治のエスペラント作品について講義をしてみました。実は賢治には8種類のエスペラント作品が残されています。3種類の口語の詩、5種類の短歌、これらはすべて賢治が自分の日本語作品を自分でエスペラント訳をしたものなんです。それを紹介する目的の講義でした。だけどその前にですね、学生はいくら何人かの学生はエスペラントの存在は知っていました。でも多くの学生がだいたい60人ぐらいだったんですけど、エスペラントとは何かということも知りませんでしたので、まずそういったところから説明を始めました。私がこの講義の中で学生に最も伝えたかったものは、エスペラントの精神と、そしてその精神が賢治の作品にどのように反映されているか、この2点でした。エスペラントを草案したザメンホフは、民族のさまざまな違いを超えて、特に言葉や宗教の壁を超えて、そういったものが人々を差別とか偏見に導いていますから、導いている場合も多いですので、それを乗り越えて人間がお互いに平等な立場で、お互いに尊敬しつつ分かり合うための言葉、その言語としてエスペラントを作り、そして人間の心と社会に自由と平等と平和を作り出す、そういった言語としてエスペラントを作ったと私は思います。そして宮沢賢治についてはですね、賢治は日本だけではなく世界の人々に自分の作品や自分の思想を分かってもらいたい、伝えたい、そのために世界に通用するエスペラントで作品を書く、そのためにこの言葉を勉強する、そういうことを友人に話していました。それが分かるものが一つありました。賢治の作品の中のエスペラント作品の中に、センリコルタヤーロというタイトルの作品があります。これは文字通り言えばですね、収穫のない年、賢治の作品の日本語タイトルでは去年、つまり共作の年となっています。内容は近づく共作におろおろする農民たちの様子が描かれています。賢治は東北の農民たちの苦しみを世界に訴えるためにこの作品を作ったのではないかと思います。そしてそれはザメンホフがですね、エスペラントによって世界中でお互いにとつながり合いながら幸せになっていく、その心を多分反映していると思いました。で、学生の反応としてはエスペラントを学びたいという学生は少なかったのですが、多くの学生がエスペラントの精神を評価してくれました。これが私にとって一番大きな収穫ではなかったかと思います。まだ試みの段階なんですが、できればこういったことをこれからも続けていきたいと思います。もう少し付け加えたいと思います。エスペラントの言葉の中にリフラテージュという言葉があります。これは再び兄弟になることという意味です。ザメンホフは全人類がこの後のように兄弟として一つの地球の家族になれるためにエスペラントを作ったと思います。賢治のエスペラント作品はこのリフラテージをこれに近づくための方法ではなかったかと私は推測しています。日本文学には賢治の作品以外にも古典でも、そして近現代のものでも多くの作品がエスペラントに訳されています。今後はこういったものを使っていきたいと思います。
ラジオ局の皆様、 いかがでしたでしょうか。京都エスペラント会は毎週水曜日午後2時から4時までと、土曜日午前10時から12時まで勉強会をしております。お問い合わせ先は西野東院五条上がるエスペラント会館です。電話番号は 075-343-3120 343-3120。 皆様のお問い合わせ、お越しをお待ちしております。それでは次回2月14日まで、ジス・レビード、さよなら。